さあ本日は八尾市立病院から3人の方にお越しいただきました。それではまず自己紹介からよろしくお願いします。
はい、がん相談支援センターで係長しております看護師で佐藤と申します。よろしくお願いします。
はい、がん相談支援センターで臨床心理士をしています永井直子と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、がん相談支援センターで医療ソーシャルワーカーをしております伊谷優子と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ今日は3人の方に登場していただくということなんですが、まずはじめにですね、自己紹介ということでお一方ずつ、勤めて何年になるかっていうのを聞きたいんですが、佐藤さんはいかがですか？
はい、私は卒業してからなのでもうかれこれ24年目になります。
じゃあ市立病院がこう新しくなったところも知ってらっしゃるわけですね。
そうですね、大使堂にある、古い旧病院の時からお引越しも含めてこの病院に移転するその、瞬間も見ておりますし、就職した頃から前からですかね、その新しく病院建て替えるというふうにずっと言ってたんですけど、なかなか叶わずで、やっと新病院に綺麗な病院で働けて本当に嬉しく思っています。
はい、勤めて24年、はい、ということなんですが、ずっとこの八尾市立病院なんですか？
はい、そうです。八尾市立病院一筋で、はい、やってまいりました。
はい、はい、八尾の印象っていうのはどういったところですか？はい、
3、4年前に私実は柏原から引っ越してきて、八尾はお隣なのでよく遊びに来たりとか、職場も八尾だったので、はい、なんと言いますか、関わりの深いところではあったんですけど、やっぱり人が温かいというかハートフルな方が多いですし、気さくにいろいろ声をかけてくださったり、患者さんでも自分が若い新人の頃に一緒にこう育てていただいたっていう風な、そんな思いがあります。
はい、そうですか。はい、ありがとうございます。では次、永井さんはこの八尾市立病院に勤められて何年になるんですか？
私は今年で4年目になります。
はい、永井さんは八尾の方なんですか？
いや、私は八尾ではなくて、この病院に勤めるようになって初めて八尾に、はい、来ました。
そうですか。八尾の印象はいかがですか？
そうですね、佐藤市長さんのお話もありましたけれども、はい、すごく人柄が皆さん温かくて、優しくて話しやすい方が多いです。
はい、ありがとうございます。じゃあ次に伊谷さんは勤められて何年ですか？
はい、私は、新病院ができてから来ましたので、7年目になります。
はい、伊谷さんも八尾の方ですか？
私は八尾ではないんですが、はい、
はい、印象的にはどんなところですか、八尾って？
そうですね、2人が言われたような本当地域的にも気さくな方が多くて、気軽に話しかけてくれる方も多いので、はい、そういう意味ではすごい温かい土地柄だなっていう印象があるのと、あとやっぱり八尾といえば河内音頭が印象的かなと思いますね。で、はい、市役所の前にもね、河内音頭の銅像が立ってたのを初め見て、すごく発祥の地だなという感じで、はい、イメージついて、で、先日も八尾祭りがあって、病院からもスタッフが参加したりとか、以前私、別の病院に勤めてた時に私も参加させていただいたりとか、やっぱり河内温度ってもうね、地域にかなり根付いた、もう熱狂的な、ね、好きな方多くて、ね、音楽が鳴ればもう体動いてしまうような方もよくいらっしゃって、すごく楽しいお祭りだなと思います。
すぐ踊れましたか？
いや、私あまり練習できなかったんですけど、でも、はい、なんとか教えていただいて、はい、でも参加して、踊りは楽しかったんですけど、すごく楽しく参加できました。
佐藤さんもでも八尾っ子というか、はい、柏原から八尾なんですが、はい、
ですね、柏原っ子から八尾っ子に変わりましたが、私も、課長のパレードが始まった多分年に、病院でレーンを作って出たんですね。
はい、
で、もう年もそんな若くありませんから、もうこれっきり勘弁してくださいって言って、でも今年また縁があって、はい、参加させていただいて、久しぶりに参加したらやっぱり楽しいなというふうに思いました。
はい、音楽が鳴ったらもう踊りはすぐにこう思い出せました？
そうですね、練習を何度かしたんですけど、やっぱり 一度その振りを見たら、
うん、
覚えてるもんですね。踊れましたね。やっぱり踊れるようになりましたので、ぜひ来年は元祖男子センターのメンバー全員でどうでしょう。
ぜひ参加したいと思います。永井さんはでも参加されたことはないんですか？
まだ一度もないので、ぜひ一度見てみたいなとか参加したいと思います。
踊れそうですか？踊りは。
いやー、ちょっと自信はないんですけれども。
簡単です。
簡単ですか？
はい、簡単です。はい、ベリーイージーの大丈夫です。
はい、はい、じゃあもうぜひ佐藤さんに教えていただいて、
はい、
教えてい
ただこうと思います。
はい、思います。さあ、そしてこの八尾市立病院の中では食堂とかレストランとかあとはショップがあるっていうふうに伺ったんですが、ここの何かおすすめっていうのはあるんですか？
お昼ね、お二人がいつも伊谷さん、永井さん食べてらっしゃるんでどうですか？なんかこれはっていうのがもしあれば。
お昼食堂に行かれるんですか？
そうですね、毎日のように食堂行ってまして、まあ、定食がね、はい、AB とありまして日替わりでいろいろあるのと、はい、でも私は中では生姜焼き定食がおすすめです。
はい、伊谷さんは生姜焼き定食、はいはい、永井さんは？
私はまあやっぱりカレーライスが美味しいかなと思います。
へ、はい、でもたくさんメニューあるんですね、
う
ん、
そうですね、いくつか洋食も和食もありますので、はい、
じゃあ毎日のように食べてらっしゃいます、はい、そんなだけ通い詰めるほどのでも味なんですかね。
まあ種類があるので、まあ、飽きずに食べれるっていうのはねあるんですよね。で近隣にあんまりこう、お昼食べれるような、スポットがないというか、まあ、ちょっと遠方になってしまうので、まあ院内でやっぱりいつどんな状態で呼ばれるかもわからないっていうのもあって、でも多分結構味が馴染めるので。食べておられるのかと思いますけれども、はい、
そうなんですね。あとショップもあるっていう風に、
和ショップ、山崎ショップが入ってて、ま、週日替わりでね、何かおすすめメニューみたいなのを出しておられて、特に金曜日に、はい、クッキーシューっていうスイーツなんですけど、それが予約の人が結構職員で予約して取っておいてくださいっていうぐらい割と人気です。ボリュームもあって、はい、なかなか美味しい、はい、です。
そうなんですね、うん、食べたことありますか？
はい、私も好きです。ちょっと甘いですけど、
ね、はい、お腹いっぱいになっちゃう。
そうですね、ボリュームがあるので、
はい、
早く行かないとね、本当売り切れてしまうぐらいの人気の商品だと思います。
でもそのクッキーシュー以外にも、はい、その日替わりでいろんなスイーツが楽しめるんですか？
はい、スイーツというかパンだったりとか、例えばメロンパン、ブリオッシュメロンパン、サクサクメロンパンとかな、とか、なんかそういう、山崎さんなんでやっぱりパン工場と直結してそこで焼いてるのを多分持ってこられてると思うんですけど、なんかカレーパンだったりとか、はい、スイーツだけじゃなくて、まあ、そういうメニューが、はい、出てます。なのでもしお越しになる機会があった時に覗いていただいたら、う
ん、
はい、
うん、じゃあもう病院に来た時に食堂もそのワイショップも利用することはできるんですか？
はいはいはい、大丈夫です。一般の方ご利用可能なので、ちょっとおやす休めるというか、うん、ブレイクタイムとして、うん、はい、はい、だから診察とかにね来られてるんじゃなくて、はい、もそれだけ利用するだけでも、近隣の職場の方とかもいらっしゃってるので、はい、よく、近所の工場の方とかも買いに来られたりとか、はい、食べておられるようなので、はい、
じゃあぜひちょっと気になるね、生姜焼き定食とカレーライスと、はい、またワイショップさんでクッキーシューが、
ね、
はい、おすすめということです。はい、ぜひ皆さんもちょっと病院に寄った際に、
はい、そうですね、
はい、食べていただきたいなと思います。はい、はい、続いてがん相談支援センターについて詳しくお話を伺っていきます。まずはこのがん相談支援センターとはどんな窓口なんでしょうか？
はい、がん相談支援センターというのは、まあ、がんに関する、まあ、いろんな疑問ですとか、がんになったことによって出てくる悩みであったりとか、まあ、治療方法であったり、まあ、生活上で、まあ、どういうふうにしていたらいいかなとか、いろんな、まあ、問題というかお困りのこととか疑問が出てくるかと思うので、それに対して、まあ、問題解決とかのお手伝いをさせていただくような窓口になります。で、 患者さんやご家族の方と、まあ、一緒に、まあ、相談する中で考えて、まあ、より良い方法を探すお手伝いができればいいなと思っています。で、あの相談支援センターは相談以外にもがんに関する情報を、ね、あの一般の方にも得ていただけるようにと情報提供のコーナーも設けております。はい、で このような、まあ、相談支援センターっていうのは当院のような大阪府のがん診療連携拠点病院には、まあ、このような相談の窓口の設置っていうのが義務付けられています。
はい、その相談以外にも情報を提供されているということなんですが、この情報提供ってどういった形でされるんですか？
はい、情報提供は、相談支援センターの、前とか、まあ、外来のところの一部に小冊子、まあ、各がんの小冊子をちょっと貸していただいたりとか、
はい、
一般向けの小冊子なので、まあ、例えば、まあ、大腸がんのことについて知りたいとかということがあれば、その一冊で言えば大まかなことが、まあ、どういうふうな診断をされて治療してて、お家でどういうことを気をつけたらいいかとか書いてる冊子がありまして、それが、まあ、何冊かあることと、まあ、病気、以外にですね、まあ、放射線治療とか抗がん剤治療とかいろんな治療方法の冊子なども置いてあったりするのと、あと、まあ、よく一般的にもがんに関する勉強会とかセミナーとかですね、よくあるので、そういうイベントのご紹介であったりとか、あと、当院の1階の方に図書コーナーを設けてるんですけども、その一角に、まあ、がんに関する、まあ本をちょっと置かせていただいてて、そこは、まあ、閲覧していただいて、まあ、貸し出しも可能なんですけれども、でその中で、まあ当院で定期的に、まあ、市民公開講座っていうのも行ってるんですけれども、これは、まあ、がんをテーマにしたものもたくさんしておりまして、その DVD の貸し出しなんかも、はい、行っています。
はい、分かりました。さあ、先ほどお話にもありましたが、平成21年4月より大阪府がん診療拠点病院にということなんですが、このがん診療拠点病院っていうのはどういったものなんでしょうか？
はい、名称がなんか難しい、音つきにくい感じなんですけども、がん診療拠点病院って言いますのは、まあ、大阪府ががん医療の水準を向上するとともに、府民が安心して適切ながん医療を選択できることを目的に、一定の基準を満たしている施設に対して指定を与えた病院のことです。はい、まあ、簡単に言えば質の高いがん診療に取り組んでいる病院ということになります。
はい、これが、まあ、八尾市立病院が、はい、平成21年の4月よりということなんですね。
はいはいはい、
実際にどんな相談が多いんでしょうか？
はい、そうですね、まあ、やっぱりがんの治療法や検査について知りたいですとか、専門医ってどこにいるんですかという、まあ、一般医療や医療機関に関するご相談や、治療費の支払いで困っているというご相談が多いですね。
はい、
例えば入院期間が長くなったり、抗がん剤治療などを継続して受けていると高額になるケースが多いので、そういったご相談が多いです。また他には不安が強いけど、まあ、何を相談していいかわからないとか、イライラする、気持ちが落ち込んで何もできないといった心の辛さのに対するご相談もよくお受けします。あと他にも自宅でのケアの方法がわからないですとか、緩和ケアってどんなものですかとか、患者会ってあるんですかとか、まあ、開設以来多くの方からさまざまなご相談をいただいています。
はい、皆さんの反響っていうのは何かありますか？
そうですね、やはりお話しいただいた後には、そんな方法があるとは知らなかったのでいいことを聞けたとか、まあ、分からないことだらけで不安だったけど、いろいろ相談できて安心したとか、気持ちが整理できたっていったお声をいただいています。
はい、
なので具体的な相談がなくても、何を相談していいかわからないけど話を聞いてほしいって言って、ご相談に来られる方も多くおられるので、ぜひ来ていただきたいと思います。
はい、がんになって本当に不安なことっていうのはたくさんありますので、こういった相談センターがあるとすごい安心しますよね。
そうですね、やっぱり一緒に考えていける場所にしてもらえたらなと思って、はい、います。
はい、わかりました。この中でこう受け付けられないっていうか、できない相談っていうのはあるんでしょうか？
はい、基本的には一旦お話をお伺いして、はい、その中で、できる限りのご相談に応じさせてはいただいてるんですけれども、はい、できない相談としては、医療訴訟であったりとか、はい、裁判係争中のご相談っていうのは基本的にはちょっと応じかねています、はい、でまた患者さんによって、現在受けている治療が本当に正しいものかどうかとか、他の治療方法はないのかなというご相談もよくいただくんですけれども、その場合はその方 の詳しいお体の状態とかを確認させていただいた上でという形になりまして、相談支援センターの相談だけでは十分に対応ができないので、相談の上になりますが、セカンドオピニオンというものをご紹介させていただいております。
はい、このセカンドオピニオンっていうのはどういったものなんですか？
はい、セカンドオピニオンっていうのは、病状や治療法についてご自身の担当医以外の先生の意見を聞いて参考にすることを言います、はい、であくまで意見を聞いて参考にするという形になりますので、セカンドオピニオンの医師が、治療を行うということではないんですね。でセカンドオピニオンを希望される場合は、担当医の方にセカンドオピニオンを受けたいという希望をきっちりと伝えていただいて、現在の状態であるとか今までの病状の経過が分かるように、情報提供書や検査データなどの今までの資料ですね、担当医の先生に用意してもらってください。で当センター相談支援センターも、当院内にあります地域連携室でもご相談いただきましたら、ご希望の地域や、専門の病院のセカンドオピニオンの外来についてもご紹介をさせていただいておりますので、はい、また当院でも他病院の患者さんを対象としたセカンドオピニオン外来というものも設けておりますので、こちらの方は地域医療連携室が窓口になりますので、まずはご相談いただけたらと思います。
はい、その他の先生の意見も聞き入れてまた治療にも取り入れていくという形なんですかね。
そうですね、はい。
でもそういったいろんな意見があった患者さんも、自分本当に受けてる治療がどうなのかなっていうので、はい、安心される方が多いんですかね。
そうですね、当院の医師からも、自分が担当させていただいている患者さんにセカンドオピニオンをお勧めすることが非常に多くなっています、はい、やはり自分が受ける治療を説明されてですね、他の先生の専門医の意見も聞いてみたいというのは、皆さん思われることだと思うので、とても難しいことと思わずにお気軽にご相談、はい、声をかけていただけたらなというふうに思います、
そうですね、自分の、見ていただいている先生をこう、信じないわけではないんですけども、でもちょっと不安な部分もありますからね、
そこをなんかやっぱり気にして、主治医の先生にそんなことを言うのが申し訳ないんじゃないかって、思われる方もいらっしゃるんですけど、思い悩まれるよりはまず声をかけていただいてご相談いただけたらなというふうに思います。
はい、
はい、
続いてはこの、相談をする窓口ということなんですが、相談の流れっていうのはどういった流れになるんでしょうか。
はい、まずはお電話でご予約をいただいて、医療ソーシャルワーカーや臨床心理士などの支援相談員がお受けします。で必要に応じて看護師、栄養士、薬剤師など各専門スタッフと連携して、チーム医療と今よく言われていますけれども、その病院全体として対応させていただくという形になりますね。
はい、ではその各専門スタッフ、専門職の方ではどんな相談を受けれるんでしょうか。
はい、医療ソーシャルワーカーは、がんなどの病気などに、病気などになったことによって起こってくる、社会生活上の不安ですとか困ったことなどのご相談を受けしています、例えば、がん治療を行うには今までの生活費以外に、医療費が結構かかってきまして、でまた治療に専念するために、仕事も休まざるを得ない場合ですとか、それによって収入が減ったり、場合によってはもう全くなくなったりする場合もあったりします。で治療を続けるには、費用がかかって困っているですとか、病気の進行や治療の副作用などがかなり出てしまって生活にも支障が出て、誰かの介助が必要だけども自宅では介助してくれる人がいないので困るとか、 あと、まあ、今はもう自宅で、まあ、点滴とか、うん、あの酸素療法とか、はい、あの結構受けれるんですけれども、うん、なかなかそれもあの浸透してないところもありまして、うん、家で、まあ、医療を受けたいけどどうしたらいいかとか、そういう、まあ生活に密着した、まあ、ご相談が多いですね。
うん、やっぱり不安になる一番初めに出てくることって、このお金のこととか生活のことっていうのは多いですよね。
はい、かなりやっぱりあの、まあ、治療方法にはよるんですけれども、はい、あのお金のかかる、まあ、治療であるとか、うん、お薬であるとか、うん、検査であるとかっていうことも多いので、はい、で、まあ、あの一時的でしたらね、皆さんあれなんですけれども、うん、もうやっぱり継続的にもう抗がん剤治療をかなり続けてしないといけないとかになると、うん、どうしてもまあ費用はかかってくると、うん、でお金がないのでもう治療を受けたくないとか言われる方とか、うん、もう途中でも通院しなくなられる方も、うん、あの結構いらっしゃるんですね。
そうなんですね。
であの、まあ、いろんな方法があるかもしれないですので、うん、一度、まあ、ご相談いただいて、うん、まあ、一緒に方法を考えれば、うん、考えられればとは思うんですけども、うん、
相談することによって治療の一歩また道が、ね、進むかもしれないですもんね。わかりました。さあ続いて、永井さんですね、はい、どんな相談を受けられてるんでしょうか。
はい、そうですね、臨床心理士は基本的には不安とかイライラに対する、まあ、気持ちの辛さに対するご相談を受けすることが多いです。
はいはい、
やっぱりがんと診断された時にはやりきれない気持ちになったりですとか、うん、気分が落ち込んだりすることが多いですから、
はい、
患者さんからは頭が真っ白になってどうしたらいいかわからないとか、まあ、夜になると不安になってイライラしたりいろいろ考えてしまったりして眠れないといったお話をよくお聞きします。
はい、
またあの入院中になってくると治療が長くなってきますので、あの最初は頑張ろうというお気持ちがあった方でも、あの途中で疲れてきてしまってという方もたくさんいらっしゃるので、はい、まあ、そういった方のお話をあの聞ければと思っています。
はい、
でまたご家族からは、うん、あの告知っていった問題を、うん、あの巡る問題ですとか、うん、患者さんとの関わり方についての悩みをお聞きすることが多いですね。うん、ご相談いただいた方からは、まあ、繰り返し話すことで少しずつ気持ちの整理をしているとか、まあ、いったお声をいただいたりすることが多いです。
はい、うん、まあ、患者さん自身もそうなんですが、周りのご家族の方のこう不安であるとか、うん、悩みっていうのも多いですよね。
そうですね、うん、やはりあの長期になってくる場合が多いですので、うん、治療というのは、
はい、
でその間に、まあ、家族も一生懸命されてるんですけれども、うん、疲れてくるということもよく起こりますので、うん、あの皆さんが疲れ切ってしまう前に一緒に医療スタッフと考えていけたらと思っています。
うん、はい、分かりました。ありがとうございます。では続いて佐藤さんからも、はいはい、どんな相談を受けられるんでしょうか。
そうですね、まあ、あの看護師の立場というか役割としては、はい、あのまあ、患者さんのライフサポーターといいますか、24時間やっぱり身近で、入院中であれば患者さんのそばでその生活を見ているということですので、まあ、療養中の日常生活に関する相談であったりとかっていうのを、はい、あのお話を伺うことが多いかなというふうに思います。
はい、
で、まあ、現在当院ではですね、うん、特定の看護分野において熟練した看護技術知識を用いて水準の高い看護実践のできる認定看護師や専門学会の認定士など、うん、より専門的知識のあるスタッフを中心にしてより良い治療を受けていただけるように取り組んでいます。
はい、
あの専門の認定看護師ではですね、緩和ケア、皮膚排泄ケア、救急看護、感染管理、あと乳がん看護、がん化学療法の領域で、9人の認定看護師がおります。で特にあのがん相談ということで、緩和ケアでは手術や病気そのものから生じる痛みや治療や副作用に伴う痛みなどを少しでも軽減できるよう、必